はい、皆さん、今日とこれからラジオの時間です、毎月4週目の木曜日はアートに関係する話題やアーティスト、あるいはアートに関係した活動をされている方々をお招きしてインタビューを通してお話をお聞きする番組です。名付けてアート冗談、パーソナリティは石田城でお送りいたします。本日のゲストはもう皆さん、京都のアーティストの方たち、アート関係者すでにご存知の同時代ギャラリー、京都三条五湖町の角にある小さな建物の1階にありました。今日はオーナーの甲さん、ディレクターの浜野さんをお招きいたしました。1月に、1階から2階に移転されたばかりの同時代ギャラリーはすで、に2016年の10月、今から2年前ですけれども、20周年記念を迎えられた、いわば老舗ギャラリーとしてすでによく知られたギャラリーであります。こんにちは。新しく内装工事から、全てを改装一新された同時代の、トップパーソンお二人に、これまでの活動内容から今回の一新に至るまでのお話をお聞きしようと思います。甲さん、浜野さん、本日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、お願いします。
今日は、甲さん、浜野さん、その他にいつも、京都のアート情報の紹介をして、くれています松原智子さん、おも、スタジオに入っていただいてます。同業者といいますか、アーティストの目線から見た、同時代への感想だとか質問を合わせてしてもらおうというふうに思います。松原さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
この番組は株式会社高野のご協力でお送りいたします。それでは早速、京都これからラジオが毎月、プッシュする京都これからソング、略してコレソンと言いますが、1月のコレソン、京都のバンドグーで魂のありかです。ではどうぞお聞きください。
きっとこれが最後になるから、不安な夜をくぐり抜けて、走れ走れ、どこまでも遠く、壊れた僕を見せない。
自然にしかできないこと、人にしかできないこと、ゴミを心に、株式会社高野。
はい、それではゲストコーナーに参りましょう。番組の始めに、ご紹介させていただきました、お二人から、まずは自己紹介していただき、甲さんの方からどうぞ。
はい、はい、改めましてなんですけど、同時代ギャラリーの甲と言います。 はい。これだけ、これだけ。
それだけか。はい。じゃあ、後でまた、
はい、
いろいろと聞かせていただくとして、浜野さんの方のこと
は。はい。時代ギャラリーの、スタッフの浜野と申します。よろしくお願いします。以上です。
浜野さん、あの同時代の方に、こう関係されるというかお仕事としてされるようになったきっかけっていうのは何か。
きっかけは、
甲さんにスカウトされたと
か。いえいえ、違います。あの2014年の4月から同時代ギャラリーで働いてるんですけれども、大学を卒業して、もう最初に入ったところが同時代ギャラリーなんですけど、
出られなくなった
。そうですか。やっぱりなんかお聞き したところでは美術関係の大学で、ね、
そうですね、京都の芸大に行ってまして、そこで4年間勉強して。
やっぱり作家志望だったんですか。
あ、いえいえ、作品作る学科ではなくて、美術史とか、はい、キュレーターとかを目指したりっていうような学科だったんですけど、
それで卒業してすぐにそういう関係のところに入れるっていうのは非常にラッキーっていうか珍しいんじゃない、その当時でも。今でもそうですけど ね、
はい、
アート関係の大学卒業したアート関係のところに即就職できるっていうのは、はい、なかなかね、
はい、
稀有な例ですよね。
今思うとなかなかないことだったんだなと思います。
そのしかも選考の、中身を聞いてるディレクターとか今のいわゆる、そういう学科が、美術系の大学みんなね設けるようになりましたけれども、
はい、
当時では珍しく大体芸術系の大学行けば作家になるものという、
はい、
そういう前提で我々は、まあね、聞くし思ってるんですけども、そうでない学科を選ばれて、そして同時代に入られたということで。
そうですね、きっかけは、まあ、あの4回生の時に、まあ、就職しようか大学院に行こうかどうしようかとフラフラしていた時に、
はいはい、
まあ、大学のゼミの先生が同時代ギャラリーと、ま
あ、
関わりのある先生で、
で
もともと同時代ギャラリーでその、メインで働かれてたスタッフさんが、その年の年末ぐらいで辞められるってことで、
はい、
まあ、後任になる方を探してるんだけどっていうお話があったのがもともとのきっかけで、
そうですか。
で、あの、もしそういうお話があるんであれば、せっかくいただいたので、あの、働かせてくださいという感じで。
そうですか。それで、気がついたら今日までと。
そうです
ね。そうですか。もうすでにだから丸5年は過ぎたわけですよね。2014年っておっしゃった。
そうですね。
ね、
はい、
あ、そうですか。それでは、あの、甲さんに、まあ、こういう有能な、
いやいや、なんかね、早いです ね
人が、まあ、迎えられて、スタッフもですね、現在スタッフはどれぐらいの数でしてられるんですか。非常勤も常勤も入れてっていう。
いや、あのね、普段は毎日一人なんで、あの浜野が入って、であと浜野 の休みの時が、スタッフがアルバイトスタッフが、4人ぐらいかな、3人4人ぐらい行ってるっていうことなんです
か。そうですか。
まあね、その中でもね、作家たちもいてるし、ね、学校の先生やってる人もいてるし、はい、
それで、まあ、冒頭でも紹介したんですけども、はい、三条五町の角っこの、はい、あの、まあ、あのビルっていうのは今このスタジオのちょうど裏側になりますよね。あの建物と同時代の関わりとか、
はい、
あの建物の歴史とか、
はい、
大変、まあ、あの 建物建築関係の人はね、はい、よくよくご存知の、
はい、
で元を毎日新聞の京都支局でもあったっていうことで、
はい
ね、あの僕らもそうなんですね、まだギャラリーに押されてない頃新聞社の支局として、はい、箱に行ったことが あって、でしかもあの地下のあの水たまりのあのところがあんな風なレストランに変わってしまったっていうのも後になってから、知りましたよ。その辺のちょっと紹介を、それで当時のギャラリーはどんな風なコンセプトね。
ね、
だから高さんもと同時代の関係というのも、まあ、合わせて紹介をしていただけますか、
うんねうん、あのね、当時のことは僕も聞いた話でしかね、うん、なんか、うん、いあの、うん、ちょっとお伝えできないんですけどね、
う
ん、あの毎日新聞社 で、
うんう
ん、でそこがなんかね、うん、もう移転されるっていうこと で、うん、であのもしかしたらこの建物が取り壊されるかもしれないっていうので、
うん
そこであこの建物こここれはあのなんか必ずこう残していかなければならない建物がなくなるっていうのはもうとんでもないことだっていうことで立ち上がったのがあのアーティストだっていうのが聞いておりますよね、その時は。
なるほど、
はい、
なるほどね、
でそれで、1階をギャラリーにしてでまあねであの下の今おっしゃられてる地下の当時ねなんか聞くと、うん、なんか印刷所とかね、うん、なんか床屋とかね、
うん、
なんか進駐軍のバーがあったとかね、うん、なんかそういう話をよく聞くんですけど、はいはい、やっぱしね年末かな、
うん、
12月にね写真展ギャラリーで同時代ギャラリーで会った時に実際その毎日新聞社で働いてられてた局長の次ぐらいな、なんか
あそうなんです
ね、うん、局長
いたけど、
ね、偶然その作家として写真展に出品されてて、
うん、
でその当時の話をもうなんかすごい生々しく聞いたよな、うん、二人でな、うん、
なるほど、うん、そうですか、
うん、だからやっぱし本当にそういう床屋もあって、
うんうん、
で何て言うかなギャラリーがその2階がなんか毎日新聞のオフィスみたいなのがあって、
うん、
で3階が食堂で、
うん
うん、なんかね当時その毎日新聞社がな、移転することでかなりのなんかそういう、大変なことがこう社内でもいろんな検討いろんなことを話し合ったっていうのは、
うんうん
はい、聞きましたね。
はい、まあ、あのホテルの名前あと建物の名前が、はい、あの1928って言ってますよね、
はい、
であれは1928年に、
ね
はい、あの建物が建ったということですから、はい、約今もう、丸91年前にスタートしてるということですから、
ね
はいはい、その、今から先ほどの話ですと、うん、2016年から同時代が入ったということで、
はい
うんちょうどだから2016年は、はい毎日新聞社が違うところに移転した、
はい
うん、その年ですかこれは。それよりも前、確かに違うねちょっと前
あこのビルが、
うん、
あの建てられた年が1928
年そうそう28年そうそう、はいうん、でだからあの28年なんで1928でみんな呼んでるんですけども、
はい、
同時代があの地下と上と1階と2階入ったのが2016年、
はいはいで2016年は2年前ですよ、
ああごめんなさい違います
、うん、
22年前
です、ねうん、それは16年に20年、ですから、
ね、
1996年に入った、
そうですね、
あそうですか、はいうん、でその時は甲さんも、うん、あのあれですか、うん同時代のその
立ち上げっていうかね
立ち上げに関わってられたんですか、
う
ん、
そこは関わってなくて、
はい、
私は同時代を知ったのは作家として、
うん
もう京都に同時代ギャラリーがあるっていうのは知ってたので、うん、ちょこちょこっていうか大好きなギャラリーだったんで、
うん
展覧会見に行ったりパーティーに呼ばれたり、うん、でそれで同時代ギャラリーは知ってましたね、
うん、ああなるほど、
はい
うんそれで、ご縁があってあれですね 運営、
そうですね、運営が縁があってですね、
はい、下のそのレストランもっていうか今のアンデパンダン
カフェアンデパンダンですね、はい、
そこも初めからもうあったんですか、
はい、初めからありましたね、
ああ、はい、なるほど、はい、そうですか、そうですか、
まあね、当時はあの、うん、カフェアンデパンダン22年、じゃあ22年私入って十何年前は、うん、あのほとんどライブカフェだったんでね、ライブばっかしやってたのは覚えてますね、
下で、
はい、
ああそうですか、はい、うん、なるほどね、はい、でもまあ浜野さんは もちろんその当時は
その当時は
当時は5歳でした、うん、
それまあほら大体
松原さんも
浜野さん、うん、浜野さん、松原さんも実はアート関係の大学で、うん、それで同時代はどうでしたか、同時代は、うん、同時代については、はい、
まあ、学生の間でも、うん、やっぱり有名ですよね、うん、あの、うん、街の真ん中にあるカニ道楽の向かいのおしゃれなギャラリーって言ったらもうみんな、
まあ、
京都で学生がすぐ思い浮かぶというと、ほうほう、まあ、同時代ギャラリーと、まあ、マロニエさんとか、うん、街の真ん中にあるギャラリーがすぐ出てきますね、やっぱり。
なるほど、そうですか、そうですか。でもそういうことで言えば、そう、就職なんかって言ってもあ、こんなことは憧れの戦争の的やったわけね、同時代ギャラリーアート関係の人たちにとっては、
まあ で, ね、まあ、でもギャラリーで働けるっていう学生にとってそういう発想が多分ないんですよね、あの楽しみで見に行くっていうスタイルでしたので、
うんうん、そうです ね,
ね、
う
ん、でも松原さんもあれですね、それはそれでそ
うですね、あの、うん、ギャラリーで働くなんて全く考えてなかったんですが、気がついたら、
うん、松原さんももともとはその作品を作る側だったんです
ね。そうですね、作家としてだったんですけど、でも私はあの学芸員の仕事に興味があったので学芸の勉強はしてたので、やっぱりまあ、それがギャラリーにまあまあ、インターンの仕事で興味があったのであの結びついたんですけれども、まあ、普段からそう考えてなかったので あれよあれよとなんかこうなんかこう一個つながったら今に至るみたいな、うん、
だから今こうお聞きしてお二人とも大学の先生が関係してますね、
あ、
うん、ゼミの先生が、浜野さんの場合はゼミの先生が関係があったというと、うん、それから松原さんの場合もそうですね、インターンシップの、インターン先、それがその現在の、お勤め先ということで、
はい、
それで JAL で、結局インターンが終わったら、まあ、大体それでまた別な就職先行くんですけども、うん、この人今言ってるように学芸の資格に興味があったっていうんで、ずっと終わってからも居続けるたというか、でそれもほとんどボランティアで給料なんかなかったっ、
ね、まあ、最初はね、もう本当にもう好きで、うん、学校がある間にもあのお手伝いで定期で行けましたのでね、あのよく顔を出させてもらってました。
だからそう聞いてるとね、あの今も現役の学生さんいっぱいこの話を聞いてて、理想を自分たちもできるものならそういうような道行きたいと思ってる人いっぱいいてると思うんでね、これ聞いてるか、ね、学生で、だからそういう人がおるんですから、問題は現場の大学の先生にやっぱりあの、希望したいというか言いたいというか望みたいというか、先生方がもう自分は作家じゃないですか、芸術系の大学の先生ってね、だから自分のこともさることながら抱えてる学生の将来、うん、必ずしもアーティストの道ばっかりがその芸術系大学のね学生のねあの道だとは思わないんですよね。こんな時ですから、特に芸術なんて総合人間像みたいな、人間力みたいな持ってなかったら作品作れないみたいなことを言われるようになった昨今ね、ゼミだとかの先生は優秀な学生、まあ優秀でなくっても、うん、感性の、うん、優れた学生がいたらこういう場所っていっぱいあるわけですから、紹介をしてあげるということも先生のね大事な役割で、しかもこういう今まあスタジオにまさかお二人いてる先輩たちがこんな風な頑張ってできるわけですから、うんうん、そのきっ かけがなかなかね、
はいはい、
うん、学生では見つけられないっていうのが現状だと思うんですよね、はいはい、だからぜひ先生方お聞きの、うんうん、あの、うん、方がおられたらぜひ若い学生をね紹介する役割をしてあげてほしいなというふうに思いますよね、はいはい、ちょっとそしたらここで、少し一息を入れてあの、うん、ゲストの、これは、うん、甲さんも浜野さんも大ファンということでお持ちいただいた新井英一の南人情博多節というのを、CD お聞きいただきたいと思います。どうぞ。じゃあ、後半に参りたいと思います。で、後半はあの、前半で、お話、ディレクターの浜野さんのお話、甲さんのお話等々聞いてるとか、ご縁っていうのがものすごくですね、この同時代が、ただ単に町の中にある古いその歴史的な建物の中でギャラリー活動をやってるからという理由だけではなくってですね、この場をこの空気を支えていく人、この若い、まあ、人が特に中心になっていることはまあもちろんなんですけども、まああの人の縁でですね建物っていうのは存続していってるっていうふうなね印象を持ちながら僕をお聞きしてたんですけども、まあ松原さんのお話もそうだし、人ってやっぱり縁っていうのは、うんうん、これがこう理屈抜きに大事なことだなっていうふうなことを感じてます。それで後半ちょっと甲さんに、うん、お話をその、聞きたいんですけども、まあ実はこの放送をに、ゲストとして、お迎えしようと思った、直接のその理由っていうのは12月の暮れに、まあ、移転がもうそのもちろん決まって準備で、事務所がだいぶひっくり返りかけてるとか、作品のがですね廊下に並んでるとかっていったような、まあ移転直前の姿っていうのを僕ら、まあ、見せてもらってて、しかもその中で、あの建物に染み付いた染みですよね、うん、壁に残ってる各作家何百人か何千人か分かりませんけれども、通過した、作家たちの、それから作家だけでない関係者、この人たちの染みがあの空間にはシリアの、感じられた時に匂いだけではなくですね、でその壁にさらにみんなが染みを残そうということで、思い思いの、うん、落書きというかメッセージというか、それを、やがて上を内装をもっぺん塗り直して真っさらになるということが分かっていながら、あの壁に自分のメッセージを塗り込めるという作業を企画されましたよね、
はいはい、
であれ見た時に僕、これで1月にもう年末直前にっていう時期のこの時期にこれをやって宿替えがこれできるのか、そればかりかですね、1月に第1回目のそのイベントですね、メモリアルイベントをやられるということも聞いてましたから、っていう、で実はそういう関心から見事に1月ですね行きまして、スタートしたと。それでそのあたりのことをぜひ聞きたいと思ってゲストにお願いしたのが実は今日のこういう、ことになったというわけなんですね。でそこで、甲さんに、この今さっき冒頭で言いましたように、移転が決定して、そしてそれ決定するまでにもまたいろいろなことがあったと思うんですけども、決定して1階から2階上がるということ、その中で、非常に強い印象に残っておられることとか、 それからその中でまたいろんな人たちのアドバイスだとか手伝いだとかこういうのをいろいろ経験されたと思うんですよね。その辺のちょっと舞台裏のですね、運営管理者としての側面からの苦労話をちょっとお話し紹介してもらえないかというと、あとで今度はそれを、ディレクターとして内企画やねを組んでいかれる運営法に日々一人でさっきの話ではこう浜野さんが孤軍奮闘されるというそのスケジュール、企画運営中身のコンセプトの方の視点から浜野さんにですね、これからの同時代の未来像って言いますかね、どうしていこうと、どんなギャラリーにとかっていうような話を今、お二人からそれぞれ違う視点でねお話をしていただけたらというふうに思いますが、どうぞ高さんですから、どうぞ。ようできましたよね、だけ実際に。いや正直
そうですね、はい、年末からまたね、年始、正月も工事がまだ、終わってなくて、オープンの、本当に2日ぐらい前かな、完全に工務店が撤退したのは、あのギャラリーの場所から、全部機材とか、工事関係とかが出ていたわね。でそこからちょっと怒涛の、そっからいうかね、フィナーレパーティーからちょっと怒涛の、日々だったんですけど、でフィナーレパーティーで言うと、もともとその1階から2階に移動しますっていうこと で移動しますじゃなくて浜野と話し合って、いや移動じゃなくて我々はこれから飛躍しなければならないっていうことで2人で話して飛躍にしようっていうことになったんですね。で、我々がここで展覧会、ここでギャラリーをできるのは、今までここを支えてくれた作家たちの、で関係者たちのおかげなんで、実際作家たちがここからどれぐらい展覧会ここで発表して、行ってるのかっていうのを数えてみようっていうことになって、で初めは浜野からも「高さん5000人ぐらいじゃないか」って、いや5000人って1週間に1回、展覧会が、あって、で大小、スペースがあって、でショップスペースもあって、それで考えると5000人では済まないのじゃないかっていうことで、もう一回数えてみると、やっぱり1万人に達するっていうことになったんですね。でやっぱりその1万人のその力っていうかね、そこが2階に1階がギャラリーで、今後、ビルとして1階とギャラリーでするのは難しいってなった時に、その1万人の作家の力が後押ししてくれて2階に上がれて飛躍的にいったんじゃないかなっていうのは結果的に今思ってますね。
はい、本当にあれですよね、あこに最後に行った時ポスターが貼ってありました。で僕あのポスター見た時に、これあれ字が間違ってるんちゃうかなっていうね、画廊という意味のね、ところが画廊の画は、絵画の画で、廊は朗らかっていう、だからあこれをどなたが、そうせ実はこれは高さんから紹介してもらったらいいんですけど、この画廊の字がね、あのポスターに書いてあったっていうところが、もうこれがまさにこれから高さんが目指そうというか、方向として動いていこうという、ここに行けばこの空間はみんなを楽しくさせるといいますか、朗らかにさせるとか、この画家だけじゃなくって、はいっていうような意味を込めてるんだなっていうことをうすうす感じて、あれしたの覚えてるんですけど、今のお話聞いてるとまさに1万以上の人たちが、あのところを支えて、これから目指す方向が画廊と、絵を見て絵を描いて、そういう人、鑑賞する人たちも含めて人々をハッピーにさせる、そういう空間、いうことを目指してられるんだなと、オーナーとしては。 ということを感じました。
なんかね、だからギャラリーっていうのはね、だから僕らは主人公じゃないと思うんですね。ね、あのギャラリーっていう箱があって、でスペースがあってあるんですけど、やっぱしこう主人公は作家であり、たちなんで、我々はなんかこう、踏み台になればいいと。で踏み台になって、その作家が手の届く位置までちょっと踏み台になると、でそこで作家がこう、なんか羽ばたけるっていうか、あの手につかむものがあるんではないであろうかっていうことは、あの思ってるんですね。
そうですか、はい、いやそれで浜野さん、その、そういうふうな、まああの、こうああいう場所の一隅を照らすようなオーナーはそういう形で、これ今後頑張りたいというような希望を言われたんですけども、さあそういう場所をみんなで照らす、明るくする、それから楽しい空間にする、そういうものとしていろいろな頃から企画を、企画したり、持ち込みのその、企画であったり、いろんなスケジュールを、しかも1週間単位でこうやっていくわけでしょう。オーナーとしては毎日入れといてほしいでしょうけれども、でもやる側としたら1週間、4本月ね、単純に言えば4本ですけども、まあ約、搬入搬出のあれがありますから、少なくとも一月3本はこう企画事業展覧会がここで行われるという計算ですよね。でその辺はどうですか、埋めていくという、それから
そうですね、スケジュール感としては、あの 1週間に1回で大小2つ展示室があるので、まあ、1週間に2つずつっていうスパンで1ヶ月が進んでいくんで、個人的にはすごくその1年がものすごく早くて、もうもう1ヶ月終わったのみたいな、 4回終わったらもう終わるのでっていうのが12回繰り返されるので早いんですけど、
そうそう、甲さんの紹介のところで、あの空間部屋の数が何本あるかという聞いてられる方も、同時代訪れた人は大体分かってられるんですけども、メインのステージでメイン会場とサブの会場がいくつかありますよね。それは小さい部屋のことですけど、何室あるんですか？
1階の時はあの、展示室としては2部屋、大きい部屋と小さい部屋があって、で2階に上がってスペースがちょっと広くなりまして、あの1階にあった時と同じような広さの部屋が大小2つと、もう1つ大きい部屋の8割ぐらいの大きさの部屋がもう1つ増えたので、全部で3室ですね。
全部で今どうですか、新しく1月スタートして、これはまああの甲さん自分で言うのはあのあれなん、ちょっと照れくさいからおっしゃらなかったかもしれませんが、オープニングのスタートの展覧会というのは非常にあのお聞きした甲さんの作品と、それから甲さんの先生、その辺のちょっと甲さん紹介を してくれませんか？
私
いや結構、いやまあ高野あの浜野さんでもいいんですけどもね、えあの、まあ、びっくりしたんです、寄せていただいて、あの物語で、まあ、もうちょっと1週間ではもったいないなと思うような展覧会でしたよね。
もともとは、あの、まずオープンの時の展覧会は、堂本勝先生と堂本真美さんのそれぞれの個展だったんですけど、あのその個展が決まったのが約2年ぐらい前、2016年ぐらいに、じゃあ2019年の1月にしようって決めてたんですけど、その時はビルが移転するとか全くそういう考えはなくて、ただそこにしようっていう感じで決めたんですけど、結果的にまあビルの移転して移動して初めての展覧会がその先生の展覧会になったっていう感じで、でもう一つまあ部屋がさっき増えたっていうお話があって、あの部屋も一つあるから せっかくなので、あのオーナーの展覧会も一緒にやったらどうかっていうことで、
オーナーっていうね、そんな恥ずかしいんですけ ど、
いやいや、
ギャラリービスっていうね、あのもう正式名称を今もつけて、そのもう一つのスペース、でそのそこのビススペースに、たまたま展示しただけの
ことです。ビスって BIS と、
はい、
どういう意味ですか？
どういう意味ですか、ね、
ビスギャラリー、
はい、フランス語でビスっていうのが、
もう一つのスペースかな、
もう一つのスペースが追加されたものみたいな意味があるらしくて、まあ、それがいいんじゃないかっていう、そのアルバイトのスタッフのみんなとちょっと一緒に話してた時にそういうワードが出てきて、それいいねってみんなでなって、じゃあそれにしようっていうふうになりました。
ああ、そうですか、そうですか、
はい。
まあ、いずれにしろ、松原さんも同じそのあれでアコ行かれて、
はい、
印象を最後にちょっと言っていただけますか。
はい、
あの行かれましたよね。
あ、はい、あの2階の新しいスペース、はい、
それで新しい、
はい、
新生、コンテンポラリーギャラリー、はい、同時代ギャラリー、はい、どういうあれでしたか。
とっても広くなりました、とっても広くなって、すごくこうなんていう、同じ建物の中ではあるけれども、あの、まあ、窓が増えたっていうのがあるんでしょうかね。なんかこうね、空間がすごくあの明るくって、壁面が多くって、まあ、これを埋める作家さんは大変だろうなと思いながらも、まあ、あの浜野さんの苦労も思いながらも、見る私はとても楽しみです、
そうでしたね。下は確かにね、上、あの窓ですよね。
窓、そうですね、窓大きいイメージがね、ガラッと変わりますね。
開放感にね、見てました。いや、もっと聞きたいのいっぱいあるんですけども、時間がはるかにオーバーしてしまいましたので、お聞きの皆さんにはぜひですね、足を運んで自分の目で確かめて、あの空間を肌で感じて、いただければ、あのお二人を、お招きして、お話をしていただいた、このインタビュアーとしてはの、あの喜びと思いますので、ぜひ足をお運びください。はい、本日はどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
展覧会情報です。アートフォーラムジャルホの松原がお伝えします。まずは三条五甲町の同時代ギャラリーから、1月22日から1月27日まで、京都精華大学イラスト学科3年生作品展ラブリー共和国、作家京都精華大学イラスト学科イラスト&ブッククラス3年生、1月22日から2月3日まで、京都精華大学イラスト学科3年生作品展、作家京都精華大学イラスト学科アート&デザインクラス、2月5日から2月10日まで、大谷大学写真部卒業生展、作家大谷大学写真部。以上、同時代ギャラリーの情報でした。同時代ギャラリーへのお問い合わせは電話 075-256-6155、 開廊時間は12時から19時、最終日は18時まで。続きまして、河原町までがわ JALFO 京都画廊の情報です。2月12日から2月17日まで、韓国陶芸ジュエリー展、2月19日から2月29日まで、2018アートレインボープロジェクト帰国報告展。 JALFO 京都画廊へのお問い合わせは電話 075-255-1308、 開廊時間は11時から18時、最終日は17時まで。最後に、京都文化博物館別館の JALFO 京文博の情報です。1月18日から2月17日まで、書と秘書秘話展。 JALFO 京文博へのお問い合わせは電話 075-222-0302、 開廊時間は11時から18時、最終日は17時までです。ギャラリー展覧会情報をお伝えしました。
はい、お聞きいただいたように、 同時代ギャラリー22年を迎えられた新しいステージへ飛翔された、お聞きしていただいた通り、これは単に時間と物理的な条件で、22年を迎えられたわけではないということをよくよく、郷さん、浜野さんお話聞いてて、人と人とのつながりがここまで同時代を押し上げたということを、まあ、謙虚さの部分を半分差し引いたとしても、本当に時間のこの、流れ22年という時間が、1万人近くの、通過者の人々とともにこの、今日の同時代を築いた、そしてさらなる飛翔を、この遂げられたということ、そういうインタビューです。とても感動的な話でした、パーソナリティは石田城でした。ではまた来月、さようなら、この番組は株式会社高野の協力でお送りいたしました。さようなら。